光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはチャーチオブクライストニュージーランド日本大阪教会です。ニュージーランド日本大阪教会は大阪の北部吹田市千里丘陵の一角にあります。大阪梅田から阪急千里線で24分、南千里駅下車、南へ徒歩約7分です。毎週日曜日は午前11時から礼拝、お昼2時半からは日曜学校ハッピーアワー、そして午後6時半から映画の上映やコンサートとともに神様からの良い知らせ、福音をお届けするゴスペルサービスを開いています。どなたも大歓迎です。さて、今年は4月12日日曜日がイエス・キリストの復活をお祝いする日、イースターです。当教会ではイースター礼拝のほか、午後6時半からはイースターと私たちとの深い結びつきについてお伝えするゴスペルサービスを予定しております。どうぞお誘い合わせになってお集いください。詳しくはニュージーランド日本大阪教会までお問い合わせください。電話は 06-6387-8178、 06-6387-8178。 ホームページはニュージーランド大阪教会で検索いただけます。皆様のご来会を心からお待ちしています。チャーチオブクライストニュージーランド日本大阪教会をご紹介いたしました。それではこの教会の坂本誠一伝道者の聖書のお話、永遠の命の希望、お聞きください。
はじめに聖書からニコデモというユダヤ人の議員に対して言われたイエス・キリストの言葉を紹介させていただきます。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私たちは一度や二度人生をやり直したい、できることなら生まれ変わりたいと思ったことがあるのではないでしょうか。ああすればよかった、なぜあんなことを言ってしまったのかなど、私たちの人生は後悔の連続ではないかと思います。私たちの今までの人生をスクリーンに映し出すと言われると、いえ先週1週間の生活でさえ映し出すと言われると恥ずかしくて顔を上げることができないでしょう。それは私たちが神様を忘れて自己中心に生きているからに他なりません。その状態を聖書は罪と言います。人は新しく生まれなければ天国に入ることができないとイエスは言われました。私たちの人生はこの地上の命だけではありません。聖書ははっきりと死の向こうに永遠の世界があると書いています。天国と地獄は子供を怖がらせるための人間の創作ではなく、実際に存在するところです。聖書は私たち全員が罪を持っていると記しています。そして死を迎える時、すべての人は神様の前で裁きを受けると警告しています。人は本能的にそのことを知っていますので死を恐れるのです。しかし神様は一人として滅びることを望んではおられません。私たち人間は神様の被造物です。ですから私たちは自分で自分を作り変えることはできませんが、創造主である神様にはそのことがおできになります。愛であり義である神様は私たちを愛してくださっていますが、私たちの中にある罪を見過ごすことはおできになりません。そのために私たちの罪の罰の身代わりとして イエス・キリストを十字架にかけて死なせてくださいました。しかし信じがたいことですが、彼は3日目に墓の中からよみがえられました。よみがえることによって永遠の命があると教えられたのです。もし自分の中にある罪を正直に認めてイエス・キリストを罪からの救い主と信じるなら、私たちはこれまでの罪が許され新しく生まれ変わることができます。そしてこの地上で天国の前味を体験するような新しい人生に入ることができます。私は40年ほど前にその時点で 100% 信じたわけではありませんが、実際に口でイエスへの信仰を告白して祈りました。その時から私の人生は変わりました。もしその時信じていなければ、私の人生は暗くて文句ばかり言っている希望のない人生になっていたでしょう。私は今年70歳になります。振り返ればあっという間でした。あと何年元気に生活できるか分かりませんが、いつか必ず死を迎えるでしょう。しかし天国への希望があります。思い込みでしょうか。聖書はこう約束しています。御子イエス・キリストを持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。今放送をお聞きになられているお一人お一人を神様が豊かに祝福してくださいますようにお祈りしています。
続いて同じくニュージーランド日本大阪教会の信徒森下真一さんの信仰体験談、神様が一つ一つ備えてくださる奇跡、お聞きください。
十数年前、すべてのことでがむしゃらに突き進んでいた私の前に、優しい人が立ち現れました。聖書を離さずに手に持ち、周りには絶えず慕う人の輪があるその人の姿に、荒ぶれた私の心が不思議と和みました。尋ねるとクリスチャンで、教会に集っていますと笑顔で答えられました。無神論者の私が強い関心を持ったため、連絡なしにその方がおられる京都の教会を訪ねました。当初月1回が、数ヶ月後には毎週礼拝に参加するようになりました。けれども神様のご計画はここで完結ではなかったのです。当時それ以前に長女を自死で亡くして失意を経験していた私は、聖書を開く者の確かな信仰には至りませんでした。同時期に再婚して大阪で暮らす母夫婦がクリスチャンになったとの知らせを受けましたが、私は逆に信仰が低迷した状態が続きました。その間、両親は神様の働きのために伝道者とその伴侶として大阪教会の枝教会があり、キャンプ地でもある小豆島に赴任し、危機としていました。何回となく訪問を呼びかけられましたが、多忙を理由に断り続け、行く時か経ちました。そして初めて小豆島の両親のもとを訪れたその日が、大阪教会の夏のキャンプの時期と重なり、それをチャンスと思った両親が牧師を私に紹介しました。少し歓談した後、牧師はイエス・キリストによる罪の許しと救いを受けるように進めてくださり、神様に祈ってくださいました。私も父も導かれるままに祈り、私はイエスを私の救い主として信じました。気がつけば大粒の涙でした。けれどもそれは初めて自分の弱さを 公に認める喜びの涙でもありました。最後に牧師が私に、あなたの霊の家は大阪教会ですよ、いつでも遠慮なく来てくださいと手を差し出してくださいました。その後、数年前に私は胃がんを発症しましたが、神様に祈って聞き従い、勝利を得ることができました。聖書は言います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。弱い70を超えて今、長男夫婦に孫、そして弟と、神様にある家族が増し加えられ、共に歩みながら、イエス・キリストを通して、神様が一つ一つ備えてくださる奇跡に感謝しています。